飢えているものが満たされる、飢えているものが満たされるんだ。イエス・キリストに出会うことで、イエスを救い主と信じて生きることで、お腹いっぱいになるんだ。それが今日の聖書の物語が伝えようとするメッセージの核心だと思います。じゃあ下向いてる皆さん、顔上げてください。クイズをします。まず1問目、福音書はいくつあるでしょうか。そうですよね、バカにするなっていう声が聞こえてきそうですけれども、もちろんバカにしてないですよ。だいたいクイズっていうのは簡単なものから始まりますから、次もうちょっと難しいクイズ出します。正解4つですよね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。皆さんの聖書もちゃんと4つありますか。ありますよね。はい、じゃあ2問目、今のウォーミングアップです。4つの福音書に共通して書かれている記事はいくつあるでしょうか。3択ね、皆さん下向いたので3択します。顔を上げてください。1番100個、これは違いそうですね。2番1つ、3番12個、12個ですよね。100個ってのも多分ありえないし、1個って言ったらね、イエス様は死んだだけでも生き返らなくなりますよね。そんなことはまずいので、もう12個ですね。見え見えの答えでした。4つの福音書にね、共通している書かれている記事は12個なんですね。でね、この12個のうち、やっぱりイエス様が十字架上で殺されるっていうことに関わる記事が多いんです。イエス様がエルサレムに入って十字架上で死ぬ、その関連が10個あるんですよね。数えてみましょうか、ご参考のために。1つ目、イエス様がエルサレムに入城する。2つ目、イエス様が神殿から商人を追い出す。3つ目、イエス様がペトロの裏切りを予告する。4つ目、イエス様が裁判を受ける。5つ目、イエス様がピラトから尋問を受ける。6つ目、イエス様が死刑の判決を受ける。7つ目、イエス様が十字架につけられる。8つ目、イエス様が死ぬ。9つ目、イエス様が墓に葬られる。で、最後10個目、イエス様が復活する。復活あってよかったですね。復活します。はい、じゃあ残りの2つは何なのかっていうことですけど、洗礼者ヨハネについて、これ全部出てきますね、4つね。そして残りの1つが今日の聖書箇所なんですね。5つのパンと2匹の魚によって5000人の男の人と女の人の子供たちがお腹いっぱいに食べる、そういうお話。しかもさらに言うならば、福音書の中にはイエス様がいろいろな奇跡を行ったっていう、そういうお話が出てきますけれども、そんな数ある奇跡物語のうち、4つの福音書に共通して取り上げられている、そういう奇跡の物語は今日のこの物語だけなんですね。5つのパンと2匹の魚によって5000人がお腹いっぱいに食べたんだ、これだけなんです。何が言いたいんでしょうか。もう勘のいい皆さんお分かりですよね。4つの福音書すべてに書かれてあるっていうことは、それだけこのお話が大事だ、そういうふうに当時の人たちが考えていたということですよね。福音書を書いた人、読んでいた人、つまり福音書を生み出していった人たちが、それだけこのお話を伝えたいと思っていた、どうしても伝えたいことだったわけです。じゃあそれほどまでに何を伝えたかったのかということですけど、それは最初にお話したように、イエス・キリストによって飢えているものが満たされるんだ、そういうことです。じゃあ聖書を読んでみましょう。ルカによる福音書の9章12節から、どうぞ聖書をご覧ください。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。 彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。以上です。飢えているものが満たされる。5つのパンと2匹の魚しかないのに。満たされるんだ。お腹いっぱいになるんだ。明らかに食べ物が足りないのに、でも5000人の男性と一緒にいたはずの女性、子供たちの食べてお腹いっぱいになった。しかも残ったパンくずを集めると12個のカゴいっぱいになったと今日の聖書の物語は語るわけですね。で、この聖書の物語が一番言いたいこと、伝えたいことっていうのは、この聖書の物語から私たちが一番読み取らなくてはいけないメッセージっていうのは、それはイエス・キリストによって、私たちが本当にイエス・キリストに出会って、イエス・キリストを信じて生きている、生きるっていうことで、私たちが感じているそういう何か足りないもの、飢え、満たされないもの、それが満たされるんだ、あり余るほどにっていうことを言っていると思うんですね、今日の物語は。そこを見失わないようにして、聖書を今日読みたいと思います。聖書を読んでいると、福音書の中でイエス様がいろんな奇跡を行いますね。で、明らかに私たちは科学の時代を生きていますので、5つのパンと2匹の魚をこう何かえいっとしたらこうね、4匹になって8匹になってっていうふうにはなかなかならないという世界に生きているわけで、でもなるんだと堂々と聖書に書いてある。じゃあこういう奇跡物語に触れるときにどういうふうに読まなければいけないんでしょうか。で、私自身も随分悩みました。でも今はこういうふうに考えています。一言で言ったら、それはその物語が伝えようとする核心の内容、ポイント、メッセージを受け取るということ、そのことに気をつけたいということです。繰り返しになりますけれども、それは今日の物語で言えば、イエス・キリストによって、イエス・キリストに出会うことによって、私たちが本当に信じて生きようとするときに、私たちの何か満たされないものが満たされるんだと、人の力ではこう感じている飢えのようなもの、どうしようもないなって思うものが満たされるんだっていう、神様の力が働くっていうことはそういうことなんじゃないかと今日の聖書の物語は言っていると思います。奇跡の物語をですね、まあ、今日の物語も奇跡の物語ですけど、私たち現代人の常識とか理性で何とか解釈しようとしてもあんまり意味がないと思います。例えば今日の聖書物語を読んでね、物の本にはこういうことが書いてあるわけです。皆さんも多分聞いたことあると思います。5000人を超える大群衆がお腹を空かせていて、一つのところにいるけれども食べ物が足りない、じゃあどうしよう、困った、その場にいる誰もがそう思ったわけですね。で、その時一人の子供が自分の持っている少ない食べ物、5つのパンと2匹の魚をおずおずと差し出した。その子供のけなげさ、気高さに打たれた周りの大人たちは、自分たちが隠し持っていた食べ物を恥ずかしくなって差し出して分け合った。その結果みんながお腹いっぱい食べたという解釈はよくあります。で、そのことに意味がないと言ってるわけではなくって、そういうことをね、この聖書の物語を何とか私たちの理性に合わせて理解しようという試みの一つだということは分かります。でもそうじゃないと思うんですね。本当の意味でこの物語を受け止めるっていうことは、繰り返しになりますけど、どういう方法かはわからないけれど、人の力ではありえない、魚とかパンが増えるっていうのは人の力ではありえないんだけれど、でも そういう神様の力が人の思いを超えて働くんだと、イエス・キリストに出会うことで、そういう信仰の経験、私たちも今まで生きてくる中でそういう経験あったと思います。そのことを昔の人なりの言い方で今日の物語は言おうとしている。どうやって魚とかパンが増えたのか分かりません。分からなくてもいいんじゃないかなと思うんですね。言いたいことはどうやって増えたかじゃなくって、神様の力を信じるときに人の思いを超えた何かが働くんだ、そのメッセージを受け取ることではないかと思います。イエス・キリストに出会うっていうことは、イエス・キリストを信じるっていうことは生き方が変わることなんだっていうことだと思います。お腹が空いていると思っていたこの私、何かが足りないと思っていた私、何かが劣っていると思っていたこの私が、そしてあなたが、そしてあの人が満たされて生きるようになるんだ。しかも他の人に自分の持っているものを差し出して分かち合うことができるようになるんだ。それぐらい満たされるんだ。さらに言うならば、自分の持っているものを他の人に与えて捧げても自分がすり減って貧しくなるんじゃなくって、いやむしろますます豊かになるんだ。人の世界の常識ではありえないことを、でも力強く信仰によって語っているのが今日のメッセージだと思うんですね。残ったパンくずが十二かごになったっていうのは、明らかにイスラエルの十二部族っていうことを意識して十二になってるわけですね。象徴的な意味なわけです。それが今日の聖書の箇所が言いたいことだと思います。だったらそのメッセージを受け取りたいな、そのメッセージを信じるために祈りたいなと思います。例えばモーセに導かれてエジプトでの奴隷生活から脱出したイスラエルの民は荒野をさまよいます。そういうふうに出エジプト記に書いてある。食べるものはないわけです、荒野だから。でもその時天からマナが降ったって言います。マナってなんだよ、なんでそんなの降るんだよとか言ってもしょうがないんですね。そうじゃなくって、繰り返しになりますけど、人の思いとか力じゃありえないことが本当に求めるときに起こるんだっていう、そういう信仰を伝えようとしているのが聖書です。それが神様を信じて生きるっていうことだ、神様が私を導いてくださってるんだ、そういう信仰告白、それが今日のルカ福音書にも語られているんだっていうことなんですね。そのことを私たちに教えてくださるのがイエス・キリストなんだって、イエス様に出会うことで私たちはそのことを本当に知ることができるんだと言っています。ちなみに、今日の聖書箇所の前後、前と後ろを合わせて読むとそのことが明らかになります。例えばルカ福音書9章の7から9節、ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。イエスって誰なんだよ、イエスって誰だ、そういう問いが出されているんですね。その問いに対する答えが9章の18節から20節、ペトロによる信仰告白の場面ですね。イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。 メシアっていうのはヘブライ語で救い主っていう意味ですよね。キリストっていうのはギリシャ語で救い主っていう意味ですね。さっきのヘロデの問い、イエスって誰だ、その問いに対する答え、ペトロの口を通して語られます。イエスとは神からのメシアです、イエスとは救い主です、そういうふうに語られているわけです。5つのパンと2匹の魚を食べて、大勢の飢えていた人たちがお腹いっぱいになった。何か足りない足りない自分たちと思っていた、そういう私たちが満たされたんだ。その上でしかもパンくずが12カゴも余ったんだ。このメッセージから受け取るべきもの、この物語から物語を読むときに見るべきところは、パンがどうやって増えたかってことじゃないんです。そうじゃなくって、イエス様こそが救い主であって、そのキリストであるイエスの力を信じるときに、私たちの間にも神様の力があり余るほど働いてくださるんだ、というメッセージではないでしょうか。ルカ福音書9章の1節を見るとですね、弟子たちがイエス様によって伝道旅行に派遣されたと書いてあります。そして伝道旅行に派遣されて帰ってきたというところから、今日の私たちの読んでいる聖書の物語が始まるんですね。弟子たちは伝道旅行から帰ってきて、イエス様に何かを報告しようとしています。10節見てください。使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。イメージしてほしいんですよね。 JR 北海道もね、あのピーチっていう航空会社もない時代、テクテクテクテク歩いて、コンビニもないし食べ物もないですよね。苦労して帰ってくるわけですよね。やっと帰ってきて、イエス様に弟子たちは何て言ったと思いますか。正解ないんです。想像してみてほしいなと思って、皆さんにこういうふうに言っているわけなんですけど、ある説教者はこういうふうに文章で書いてました。この時弟子たちは伝道旅行から帰ってきたんだけど、伝道旅行がとってもうまくいったので得意満面でイエス様に報告していた、っていうふうにある人はこの聖書の箇所を読んでイメージしたようです。弟子たちは自分たちがやった、やってやったっていうね、それを成果を誇っていたっていう、そういう弟子たちの姿をイメージするようなんですね。弟子たちは人間的な思いにとらわれていた。だからイエス様は5つのパンと2匹の魚、そのことによって大勢の人々のお腹を満たすという奇跡を行って、弟子たちに神様の力を思い知らせた。それは弟子たちの人間的な傲慢さを打ち砕くためだ。そんな内容がある説教者の文章に書いてありました。そうかもしれない。でもそうじゃないかもしれません。私自身はそういうふうには思えないんですね。そうじゃなくって、むしろ伝道旅行から帰ってきた弟子たちは疲れ切ってクタクタだったんじゃないだろうかというふうに思います。打ちひしがれていたんじゃないだろうか。一生懸命やってもうまくいかないんです。壁にぶつかるんです。周りの人から理解されないわけです。そんな疲れ切って弱音を吐いてしまう弟子たちの姿を今日の聖書箇所を読んで想像してしまうわけですね。決して私自身がそんなに疲れ切っているわけではないので、それはそういうことじゃないんですけど、冗談ですけど、とにかく聖書を読んで弟子たちは疲れ切っていて、だからイエス様のところに何かを求めてきたんじゃないか、聖書を読んでそんなふうに想像するんですね。もちろんいろんな読み方があっていいし、正解は一つではないかもしれません。でも今日はそういうふうに思って聖書を続けて読んでみたいと思います。それぞれ使わされた場から働きの手を止めて、弟子たちがイエス・キリストを求めてやってくるんですね。そしてイエス様と弟子たちは祈りに行くわけです。皆さん1週間それぞれの場所で一生懸命働いてきました。家庭でも職場でも地域でも学校でも 一生懸命やって、でもうまくいかないこともたくさんあって、やっと帰ってきて、そんなご自分の姿に重ね合わせて続けて聖書を読んでみたいと思います。12節、日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。先週もお話しました、人里離れたところ、あれのです、荒野です。聖書においてあれのっていうのは特別な場所なんですね。特別な時間、特別な体験を意味するはずです。食べるものも満足にない、身の安全が保障されない、そういう危険な場所があれのです。とっても孤独です。でもその孤独で危険な場所においてこそ人は神に出会うのではないか、聖書はそう言っていると思うわけです。疲れて帰ってきた弟子たち、イエス様に、イエス様がそういう弟子たちに語るわけです。13節、しかしイエスは言われた、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った、私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。さあ困りました。皆さんね、1週間疲れてそれぞれ帰ってきてクタクタだ、教会ね、なんか慰めてほしいなと思って来たのに、講談からもあなた方が彼らに食べ物を与えなさいとかこう言ってたらちょっと辛いと思うかもしれません。でもそう言っているのではないでしょうか。イエス様があなた方が彼らに食べ物を与えなさいとイエス様が言っているのではないでしょうか。疲れ切っている弟子たちに、弟子たちはようやくの思いでイエス・キリストを求めて帰ってきたのに、そういう弟子たちに対するイエス様の言葉、もう自分たちには何もないような気がするし、すり減るところまですり減ったように感じるのに、それなのにイエス様は言うわけですね。手元にあるのは5つのパンと2匹の魚だけしかないように思う。でもそういう私たちに、弟子たちにイエス様は語るわけですね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。それが今日の聖書の内容ではないでしょうか。それも渡すんですかっていう、もうこれしかないように思う、これも出さないといけないんですかと聖書には書いてないんだけど、でもそんな弟子たちの声なき声が、そして耳を澄ませば私たち自身の心の中の声が聞こえてくるような気がします。それでもあなた方が彼らに食べ物を与えなさいっていう、そういう聖書のメッセージ、イエス・キリストからの言葉、呼びかけ、語りかけだというふうに信じて、その呼びかけに応えようとするときに、イエス様はパンを割いて祝福して祈ってくださる。大勢の人が食べてお腹いっぱいになって、しかも食べてあり余るほど満たされるようになるんだ。今日の聖書はそういうふうに語っています。信じられないかもしれない。でも信じたいと思います。一言祈りましょう。神様、信仰を与えください。信仰を増し加えてください。信仰を求める心を与えください。信仰を求める祈りを与えください。それぞれの場所にあって、本当にあなたが生きて働いていてくださるという信仰を失わずに、諦めることなく、また今日から始まる1週間過ごすことができますよう、私たちをそれぞれの場へと派遣してください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。